編集長の小崎の方に、
こんばんは、産経日編集長の小崎です。今日はどうもお越しくださいました。ありがとうございます。今、紹介がありました通り、今回のゲストは森井健一郎さんです。昨日42歳の誕生日、
はい、
おめでとうございました。
どうも、すいません。
森さん、一応ご専門脳科学認知科学ということで、肩書的には脳科学者と言われることが非常に多いと思うんですけれども、ご存知の方も多いかと思いますけれども、このクオリアという概念を使って、クオリア原理主義者を称されてるんですよね。
そうですね。今のところ世界で一人しかいないんですけど
クオリア原理主義者として、今では文芸評論や美術評論等にも取り組んでいらっしゃいます。僕はこのクオリアっていう、考え方を、森さんの著書を通じて知って、本当に非常に面白いなと思ったんですね。でその面白さっていうのは、あるいは森さんの素晴らしさっていうのが3つあると思うんですけれども、1つにはまずそのクオリアっていうことを、他の世界の最短の科学者の方々と一緒に提唱されて、それを広めようとしていることで、そのこと自体が、これまでの脳科学研究に対する、非常に、前向きで積極的な批判になっているということですね。つまり新しい方法論を提唱されているということであります。で、サーブラメガーはさっき申し上げた、他のジャンルへの、応用というかね、クオリアという概念を使っていろいろなことを、考えている。これ考えてみれば当たり前の話で、後でご本人の口から説明していただきますけれども、クオリアというのは我々の心、の、科学的な単位と考えているんですかね。そうではないかということを皆さんおっしゃっていて、もしそれが正しいとすれば、我々の心の活動というものを、説明したり分析したり、あるいはその心の活動自体を発展していくための一番基礎的な、知識になると思うんですよ。でこれが本当に皆さんが原理主義を貫かれて、その正しいということが分かった時には今分かりつつある途中の段階だと思うんですけれども、とても面白い結果になっております。それから今日 の運びなんですけれども、一番最初に、森さんに私ゴリアって何だということを、本来はそんなに簡単に説明できることじゃないと思いますけれども、ざっくりご説明していただきたいと思います。今日は森さんの非常に、良い読者の方もいらっしゃるでしょうし、あるいは初めてクオリアという言葉に触れられた方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、お手元に配りしたこの2枚、クオリアを理解するためにささやかな入力書というのを作りました。これ実は昨日僕がローナーで作ったもので、森さんにノンストライドしていただいているものではないんですけれども、森さんの著作ですとかウェブサイトから、勝手に切り貼りをさせていただいたので、そんなに大きな間違いはないんじゃないか。もし間違いがあったら違っていいのかと思います。でそれで最初にそのクオリアって何かという話を少ししていただいた、その後でですね、私先見日記の編集長以外に、アートイットというアート雑誌と、それからリアル東京という、カルチャー情報ウェブを編集長も兼ねておりまして、彼がね、アートって何だろうとずっと考えてきてるんですね。自分自身のキーワードとしては、僕自身にとってアート、あるいはアートではなくてもいいんですけれども、大切なものがグッとくるものというふうにずっと言ってきたわけなんです。で当然この非常に曖昧な言葉を論破するために、雑誌の中では具体例を並べて出そうとしているんですけれども、そのことを考えている際にクオリアという概念に、巡り合いまして、もしかしたらそのグッとくるものというのをクオリアという概念が説明してくれるんじゃないかというふうに、それについて非常に期待してますので、後半はいくつかスライドを用意したものがありますので、文学ですとかアートにおける芸術品がこの具体例にのっとって、森さんに、そのグッとくるものを謎解きをしていただくというか、クオリアという概念を使って、その考え方を進めていただければというふうに思います。それから森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、失礼します。で早速なんですけれども、まずクオリアって何か、これはお手元にお配りした資料に多少書いてありますけれども、本当に一言で言うと、私たちが心の中で感じるさまざまなユニークな質感ですね、
はい、
でこれ具体的にはここにこういうこと書いてあるんですけども、これ、はい、実は書きながら、もしかして、こういう言い方いけないのかなと思ったのがですね、ここに返しは言葉ですよね。
はい、
でも、クーリアというのは言葉で表現できるものも若干はあるかもしれないけれども、そのさらに奥にあるものっていう、そういう理解でいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、科学的な定義だと、意識の中で他のものと区別されてはっきりと分かるユニークな何かなので、まあ、だから例えばここに挙げられたもので、そうですね、初めて訪れたレッサンのドアを開けるときの何とも言えないワクワクした感じって、これこういうふうに表現することもできるけど、でもその表現とイコールでは必ずしもなくて、なんか何とも言えないなんかその独特な感覚があって、でもそれは確かにユニークなものとして他とは区別できるんですよね。それは例えばプールに飛び込む前のドキドキする感じとはまた違うし、それから初対面の人と会う前の感じとも違うし、それからその言葉に必ずしも表現できないけれども意識の中で他のものと区別されてユニークに把握されるものがまあクオリアであるということになるかと思います。
ただその際に野さんの方によりますと、クオリアに2種類あって、感覚的なクオリアと思考性のクオリア、
はいはい、
これはどういうことなんですかね。
例えば目で言いますと、目を閉じちゃうとなくなっちゃうのが感覚的なクオリアですよね。ですから例えば尾崎さんの今顔見てて、ね、いろんな色とかテクチャー見えますよね。でも目をつぶるとそれなくなっちゃいますよね、うん、でも尾崎さんの顔の独特の感じっては残りますよね、はい、目を閉じるとなくなっちゃうのがまあ感覚的なクオリアで、ね、目を閉じてもなくならないものがまあ思考的なクオリアだということになる、うん、わけですね。
それは例えば茂木さんが僕の顔を見て、
はい、
それを覚えたってこととは直接は関係ない、
そうですね。だから記憶と関係します、思考的なクオリアは、うん、ただし、必ずしも記憶されないものもあるわけですよね、うん、その場で立ち上がってそのままいわゆるワーキングメモリーっていうものに入って、長期記憶っていう長い間記憶されるものには伝えられないで消えてしまうものもあるわけですから
僕は旅先なんかで神社に行くのが好きなんですよ、
はい、うん、
別に旅先じゃなくてもいいんですけど、でどうしてかというと神社に行って、まあ、お参りするわけですよね。特に神様を信じてるわけじゃないんだけれども、お参りして目を閉じると途端に辺りの音が聞こえてくるんですよね、
うん、
でその場合目を閉じるまではあんまり意識してないんですけど、音自体はずっとあるわけじゃないですか。
そうですね。
それが目を閉じたことによって聞こえてくるっていうのは、これはどっちが何クオリアなんですかね。
せめて思考的なクオリアっていうのは私に近いんですね、いわゆるセルフに。だから感覚的なものとして入っててもそこに注意が向いてなければ思考的なクオリアっては立ち上がってないわけですから、それは要するに世界を意味づけるっていうか構造化して把握する働きですから、うん、ですから今の例で言うと目をつぶって初めてその音として入っていた感覚的なものにその脳の中で意味づける文脈づけるその思考的なものが、うん、まあ、出迎えに行ったっていう感じになると思いますね、うんうん、それは。
例えば動物にもクオリアってのはあるんですか。
あると思いますそれは、うん、
例えばですね、お腹が空いてる時に定食屋さんの前を通って、はい、サンマが焼ける匂いがした、
うん、
ね、反射的にちょっとそっちの方に一歩踏み出してしまうっていうのは、うん、これはクオリアの考え方
僕あると思いますね、だからね、一番そういうことで興味持ってるのは例えばね、モンショウチョウの青虫にとってキャベツはどういう味がするかっていうものなんですよあんなに美味しそうに食べてるでしょ、ひょっとしたらだからご飯みたいな味がするんじゃないかとかね、あるいはひょっとしたらチョコレートみたいな味がしてるんじゃないかと、そういうことを考えると非常に面白いですね。つまりクオリアはおそらくかなり動物のプリミティブなものがあると思うんですよ。ただそれについてね、自分が例えばチョコレートの味を感じてるっていうふうに自制する、自ら振り返る能力は、まあ、かなり高度な能力だからないと思うんですよね、チョコレートの味みたいなのもきっとあるかもしれなくて、だ例えばほら鳥なんかが雲を美味しそうに食べてるでしょ、雲とか青虫をね、人間が思うとうげーって思うけど、青虫の味っていうのはひょっとしたら鳥にとってはフォアグラみたいな味だったりねするかもしれないなと思うと非常に僕は面白いですね。
きっとフォアグラでしょうね。
きっとそうなんですね、
でもなんかずっとフォアグラ食べてると飽きちゃうからご飯かもしれないですね。
うん、
であとなんだろう、例えば街中で綺麗な女の人が通りかかると思わず見えてしまう、
はい、
でそ
こで何か考えてるわけじゃないけれども、うん、反射的に振り向いてしまうっていう、この本能みたいなものも、思考性クオリア、
そうですね、ですからそういう本能的な行動というのは必ずしも意識されるわけではないわけですけれども、意識された瞬間にそれはあるユニークなクオリアとして把握されるように、どうも我々の脳はできていると、そういうアーキテクチャになっているということですね、ですからそれの意味は何なのかということを今世界中の科学者が解き明かそうとしているわけですけど、まあ、これは例えて言えばノーベル賞100個分くらいの難しさでして、まあ解けないだろうなとみんな思ってるわけですね、うん、
でそのクオリアがですね、起こるメカニズムについて、もちろんそれも簡単に解けないんでしょうけれども、まあ、これも、ね、いわゆるニューロン神経細胞の有識的なことなんですけれども、我々が何かを感じたりあるいは外界から刺激を受けたりすると、頭の中に、1000億ですか、
はい、
神経細胞が、ここではどんなことが起こっているんですか。
まあ、だから大きく分けると電気的な活動ですね、いわゆるこいつらがこの膜がありますけど、これが膜電位が変化するっていう電気的な活動が大体1秒間に数十回とか100回とか起こって、あとは化学的な活動ですよね、あのシナプスのところでいろいろ神経伝達物質といわれる、まあ、ドーパミンだとかギャバだとかグルタミン酸とかそういうのが放出されるっていう、まあ、その大きく分けるとまあ2種類の活動をしているわけですね。その結果なぜかは知らないけど、我々はチョコレートうまいなと思ったりとか、お出汁さんかっこいいなと思ったりとか、そういうなんかいろんな意識の中の感覚が生じるわけで、でこの間がどうなってるかってことがまあ最大の謎ですね。
感覚的クオリアの場合を言うと、やっぱりそれを意識するというか、思考性クオリアになった場合にその電位はあったりするのが激しくなるんですか。
部位が違うわけですね。感覚的なやつってはどっちかというと、大体脳の後頭部の方に感覚領域が集まってるんで、ここら辺がまあ活動するわけですけども、思考的なやつってのはまあどっちかというと前頭葉を中心とする、いわゆる自我の中枢と言われる前頭前野を中心として、
ですね、
はい、あれを中心にまあ作られるのがまあ思考的なクオリアってことになりますね。
すると例えば今こうやって我々が話していて、茂木さんの声が僕に聞こえてくるんですけど、それは BGM として聞こえてるんじゃなくて、当然ちゃんと意識的に聞こうとしてますよね、
はい、
僕がしてるんです、はい、それで何を言ってるのか難しいけどどうしようかなとか思いながらいろんなことを考えて聞いてるんですが、その場合はやっぱり前の方がすごく感じてるというか、
そうですね、他に前頭葉が活動するときってのは何か世界をいろんな情報が入ってくるわけです ね、それを統合して何か一つの意味にまとめようとするようなときってのはやっぱり活動するわけですね、ですから今のその流行りのドリルでいうと、見るとか聞くとか話すとか書くとかね、そういう要素が増えれば増えるほど前頭葉が活動するってのはこれは当たり前なんですよ、だそういう意味で言うと、そのドリルをやると活動が高まると、これは当たり前ですね、ですからその一般にそのいろんな感覚入力が統合されて理解されるのがまあその前頭葉を中心とする思考性のシステムだっていうことになるわけですね、
別にそのドリルをやったからといって必ずしもそれが
だから結論言っちゃうと、その大江健三郎がね、あと小説何作書くか分かんないけど、まあ2作書くとして、その時にウィリアム・ジェームス使おうかとか、ブレイク使おうかとかね、そういうふうに悩んでる姿だったら美しいですよね。
そうですか。
でもそのドリル、大江健三郎がドリルやり始めたらもうおしまいって感じ。まあそれだけのもんなんじゃないですか。
なるほどね、最後の小説って言ってから何冊も書いてますけどね。
まあだからその結局ですね、今日尾崎さんが後ほどその視覚中心主義について、語ってくださるっていうので、要するに近代において視覚が中心だったのは、簡単に言うと視覚っていうのは最もコントロールしやすい感覚のモダリティなわけですね。嗅覚とか触覚っていうのは非常にコントロールしにくいと。ドリルっていうのは、あれが流行ってるってことは、結局日本の社会がですね、未だにその産業社会っていうかな、工業化社会っていうパラダイムが抜けててないってことですね。
ポストモダンじゃないと。
要するにだったら脳に決まった答えが決まったタスクをいかに正確に短時間でやらせるかっていうことをやろうってことでしょ、で昔はなんかほらチャップリンのモダンタイムズと同じじゃない。もう今でも時代は変化してるわけですからね、今一番必要性のやっぱり必要なのは創造性でしょ、創造性とか発想とかね、創造性とか発想がドリルで鍛えられるはずないわけですから、
無理ですよね。でも教育の現場ってのはまだそのままでいるし、
でもね、おそらくあれってなんかどんな社会もそうなんですけど、時代の変化が起こるときには必ず 後ろ向きの変化も起こるんですよね。
同時に
ですから、あれはそういうものだと僕は理解してますけどね。つまりどっちかというと
ドリルもあれば茂木さんもいるって話ですよね。
だからあれは一種のなんかまあリアクションですよね。でもそのリアクションの先駆けになってるその性のベクトルってのはまた別のところにあって、うんうん、と僕は思ってますけどね。あれは一種の免疫反応かなと思ってますけどね。ドリルってはね、それだけみんな不安なんですよ今。
なんか週刊誌でドリルやるよりも冬空を見てる方がいいってことをおっしゃってました
けど、ね、簡単な話はやっぱり恋愛ってのは正解ないですからね。
なるほど。
正解があったら楽ですよ。だってこの例えば女の人が見たらこの男の人はね3番目のボタンを押してその次1番目のボタンを2回押すということを聞くって決まってりゃ簡単だけど決まってないですか。です、ね、やっぱりでもそういう決まってない時に一番その活性化するのがその感情のシステムっていうか創造性と非常に結びついたいわゆるその尾崎さんによってグッとくるっていうね、システムが活性化するのはそういう時ですかね。答えが決まってない時やっぱり一番グッとくるわけですから。
冬空でもなんか一回しか見てないんですけど、ストーリーいろんな人が話を聞いて大体分かってるんですけど、なんか答えが分かってるだろうみたいな気もするんですけど。
僕も実は見てないんだけど、まああれまあもの一般に恋愛っていうかその、なんていうんですかね、人間との関係っていうのは答えがなかなかないっていうことですよね。本当は神様の目から見たら答えあるのかもしれないけど、いかんせん人間っていうのはその限られた知識と限られた経験でやるわけなので、答えが見えないわけですね、大抵の場合は。そういう意味で言うと、その答えが決まったドリルをやるっていうのは、まあ、悲しい反動だよね。もうあんまり興味ないんだけど。でも、明らかにその国際的な脳科学の研究のトレンドとは全く180度ずれてますね。それだけはもう断言していいと思いますね。
まあ、極めてポピュラーサイエンスとも言えないかもしれないですよね。それで今のやっぱり感覚的クオリアと思考性クオリアの話で、この絵がね、まあ、皆さんもよくご存知になると思いますけれども、これを使って森さんが説明していらっしゃるのは非常に分かりやすかったんですが、
そうですね、ですからこれ目を閉じるとなくなっちゃう感覚的なクオリアとしては、白と黒のパターンがあるわけですね。これは目を閉じるとなくなりますよね。で、一方、この絵っていうのは若い女の人にも見えるし、まあ、おばあさんにも見えるわけですけれども、その解釈してる時の脳の感じっていうのはなんとなくその目を閉じても残ってますね。その若い女の感じとかおばあさんの感じっていうその解釈を与えてる方が思考的なクオリアで、ですからその一つの感覚的な入力に対して複数の解釈があると、つまり脳の解釈っていうのは一通りじゃなくて脳が積極的に作り出しているものであるっていう。さらに言えばこれを若い女の人と見なくても老婆と見なくてもいいわけです。全く違う解釈してもいいわけですね。そういう意味で答えがないっていうのはそういうことなんですよね。
そこで違う解釈を見つけることの方がドリルよりも
はるかに、それは創造性のトレーニングとしては間違いなくそっちの方が有意義ですよね。一種の異化作用っていうんですかね、今まで見慣れた現実を全く違った視点から見るっていうことが創造性の根本ですから、
いやでも本当は後の話につながると思うけど、アーティストってのは本来そういう人々であるべきだろうし、森さんもねご自分の本の中に書かれていて、要するに優れたアートっていうのはいかにユニークなクオリアを作り出してそういう人に提示できるかってい
う、そうですね、
スキル、全く正しいと思いますよね。
ただね、こういうことがあるんですよ。岡倉天心が東京美術学校を始めたときに、まだ狩野派の伝統が残ってて、狩野派の絵師っていうのは一日何千本もね線を引く訓練をしてたと。でそれだからベーシックなスキルを、まあ、身につけるためのドリルっていうか、まあ、訓練っていうのはやっぱり必要なんですよね、一種の身体性のあり方として。でもまあそういうなんか裏付けがあって初めて創造性っていうのは成り立つってことはあるんだけど、でもやっぱりそれは目的があってのことで、やっぱり素晴らしい絵を描きたいっていう目的があって初めてそういうベーシックな訓練って生きてくるわけですよね。やっぱりそこでやっぱりそのフィロソフィーっていうか人生観っていうか目的は何かっていうすごく主体的な世界観が関わってくるわけで、やっぱりそれを鍛えない限りはやっぱり創造性目標もないわけですよね、やっぱり、ね、
同じことはフランスの人類学者のクロード・レヴィ・ストロースが
やった
んですよね。かなり僕前インタビューしたことあるんですけれども、もう90何歳だと思いますけど、90歳でインタビューしてものすごい格釈としたおじいちゃんなんですけど、彼はやっぱりダヴィンチですら、もう私にとってはアートじゃないって言い切るんですよ。
なるほど。
ピカソなんか論外なんですよ。でもエルネスト好きだったりするんです、まあ、何かというと、職人的な伝統ですね。 スキルをきちんと伝えるかどうかということが大切だって、うん、まあ、あの人にはすると最近の、若いもん、若いもんからしたけど、最新のアドなんていうのは、もう、これ先のフラッシュアイデアに過ぎない、そういう立場
です。なるほどね。いや、だから科学もそういうとこあるんですよ。つまり、あの、僕はそのクオリアとか言ったけど、例えば自分の学生には非常にベーシックなトレーニングをしているわけで、それは分かりやすい例で言うと、そのネイチャーとかサイエンスに出てる科学論文をですね、大学院に入った時にはまあ、これ読んでこいって言ったら1週間くらいかけて読んでくるんですけど、僕はまあ、5分か10分ですよね。だから今日もあの、芸大の授業で、その、ネイチャーの論文を使ったんだけど、それはあの、山手線の中で、そうですね、東京駅から上野駅ぐらいまで。でもそれができるようになるっていうのが、まあ、その科学者としてのベーシックなトレーニングでね、それはもうクオリアも何もないんです。やっぱり本当にそれはもう伝えていくもんですよね。
まあ、料理人があの大根使って刺身の
見方
を勉強するみたいなもん
ですね。それと同じことですね。やっぱりそれは絶対に必要ですよね。
なるほどね。あの、それでね、今ここで、若い女性と老婆が出てきたので、はい、まあ、それに失礼なわけじゃないんですけども、あの、今日茂木さんに伺いたかったことの一つが、
はい、
おばあさん細胞っていうのが、ちょっと前から脳科学の中で言われていて、あの、確かに10年ぐらい前に、その時点での脳に関するものをかなり見つけた覚えがあって、
はい、
その時には、あの、両説だったんですけども、おばあさん細胞はやはりあるのだって書いてる人がいたんですよ。で、あの、茂木さんの本を読んでると、まあ、大体マジョリティっていうのはおばあさん細胞はないって言って、
はい、
あ、ちなみにおばあさん細胞ってのは、この一応に書いてるんですけれども、あの、我々が何か外のものを認識する際に学べるんですけどね、例えばおばあさん、この人のおばあさん、このおばあさんなぜわかるかというと、脳みその中に、神経細胞、ニューロン、そのおばあさんに対応している細胞があるという考え方ですよね、
うん、
それはいわゆるそれが極材説ということでいいんでしょうか。
そうですね。
で、あの、その極材説が正しいのか正しくないのかということがまた簡単に割り切れる問題じゃないと思うんですが、
うん、
さっきのこの説明で言うと、まあ、一応こういう守備範囲というか、役割分担が脳の中にあるわけです
ね。はい、
で、茂木さんの考え方というか、極性説じゃなくて、その最終的にあるのは絶対説ですから。つまり、一つの細胞が何かに対応しているのではなくて、脳みそ全体の中に、それがネットワークなのか何なのかわからないけれども、そこで、全てを、参照するという考え方。これは、今はどちらが、
あの、もう論争は終わってて、おばあさん細胞、つまりおばあさん細胞というのは一つの神経細胞でおばあさんを表しているという考え方は、まあ、意味がないと。つまりどういうことかというと、その、例えばおばあさん細胞が尾崎さんの頭の中にあったとしますよね。でもそれをね、取り出してきてね、お皿の上に置いて、一個の神経細胞をじゃあ電極で刺激したら、おばあさんって感じがするかって、それはしない。じゃあ、たとえおばあさん細胞っていうのが脳の中にあったとしてもですよ。それがおばあさん細胞であるゆえんというのは、その細胞が脳の他の神経細胞と、まあ、1万個ぐらいはだいたい手を結んで、繋がってるわけですけど、その関係性からしか生まれないわけですよね。ですから、どちらかというと、その、おばあさんを表している細胞があるかないかっていうことが問題なんじゃなくて、なんでその1000億の神経細胞の関係性から、おばあさんという表彰、まあ、難しい言葉で言うと表彰って言いますけど、表彰が生まれるのかって、これが根本問題であると、
うんうん、
そういうふうに考えると、あの、おばあさん細胞かどうかっていうのはいわゆる実体説になるんですね、
うんうん、
個々のもの実体が最初からあると。でも今の脳科学っていうのはむしろ関係性からスタートしますから、そういう意味でもうちょっとフィロソフィーが全然変わっちゃったっていうかですね、うんうん、
非常に仏教的だなっていう印象を受けましたね。仏教の考え方っていうのは、要するに縁し縁っていうのは関係性の束であるということをしましたよね。あの、世の中の事柄というのは、要するに因果もあれば、すべてがつながっていて、その中から何かが生まれてくると。
いや、あの、仏教というのは、おそらく、フィロソフィーとしてはね、キリスト教なんかよりも、ある意味では、意識の問題は特に役に立ちますよね。まあ、禅の話なんかもそうだし。ただ、あの、こういう考え方もあるんですよ。つまり、それは仏教が、我々に作品自体というよりも、人間の大体思考パターンってそんな変わんないと。ですから、その、仏教、まあ、お釈迦様が昔考えてた思考パターンと、その現代の脳科学者が考えてる思考パターンがですね、近いのはこれ当たり前だという考え方もあるんですね。
でも一方で、あの、ユダヤ教、キリスト教、あの、イスラム教みんなそうですけれども、
はい、
一神教っていうのは神様がいてってことで。
でも我々またそれに対応する考え方があるんですよ。 脳科学の中でもですね。ですからやっぱりその人間はやっぱりその思考パターン、いろんな思考パターンの中で我々生きてきて、ある意味ではその確実で安全な答えを求めたいっていう気持ちも我々の中で必ずありますからね。ですからそれ、各個人においてどう現れるかっていうのはその人の、まあ、個性とかいろんなことがあるんだけど、でもパターンはあんまり変わらないんですよね。そういうことだと思いますけどね。
もう一つ連想したのがタイの王さんでね、実存主義哲学と原始仏教の共通性っていうのを研究して本を書いてる人がいるんですよ、
はい、
でたまたまタイに旅行した時に何か英語の本が出たんだ面白いとかって言ったら、うん、まあ、シャルトルなんかの哲学を原始仏教と比べて、ただ非常にシンプルなことを彼は言っていて、世の中っていうのは全て刺激でできてると、
うん、
で人間が感じるのは、人間の営みというのはその刺激を感じてそれをどう、また戻していくか、それに尽きるということを言っていて、これもクオリアって考えると非常によくつながるのかなと思ったりしましたね。
まあそうですね、うん、ただクオリアが出てきた文脈ってのはやっぱりその近世の物理主義っていうか、ニュートン以来の機械論的な宇宙観に対するある種のアンチテーゼ、まあ、もうちょっと言うと物理主義っていう言い方があるし、それから全ては計算であるっていうアラン・チューリング以来の計算主義ですよね。それもに対するアンチテーゼとしてかなり先鋭的な、つまり先鋭的なのはどういう意味かというと、今の世界を説明するためにその我々が採用しているパラダイムの中ではどうしても説明のできない問題として、そういう文脈を経由して出てきてるんですね、クオリアというのは。ですからそのタイのお坊さんが直感的にその全ては感覚とそのそれに対する反応の塊であるというようなことをその物理主義とか計算主義を経由しないで言っているのとはちょっと意味が違うんですよね。やはり今の脳科学におけるクオリアってもうちょっと先鋭的な、もうちょっと言うとフェルマーの最終定理だとか四色問題だとか、あれなんか非常にロジカルに解けるはずだと思っているような問題ってありますよね。あれと似たようなその一種のロジカルなジレンマとして出てきているんですね。そこはやっぱり私の立場ってやっぱりそこははっきりと世の中に言いたいです。つまりなんかその昔からあるその色即是空だとか、ね、なんかああいう話とはちょっと違うんだっていう。
でもちろんいわゆる昔ちょっと流行ったニューサイエンス系のああいう本みたいなことも全く違う。
違います。ですからね、ニューサイエンスの人たちがやっぱりダメだったのはロジカルな思考がないってことですね。つまり現代において面白いのって二つあって、一つはやっぱりその尾崎さんがやってるようなアートの世界ですね、うん、もう一つはね、実はね、単純なんだけど Google みたいなもんで、 Google なんてその人工知能の人たちに言わせればあんなの全く古い話なんですよね、まあ、マルコフ仮定使ったりだとか、まあ、ベイル推計使ったりとか、でもそれをぐるぐるやったらなんかああいう Google っていう IPO で何兆って金が集まるような、まあ私も Google ヘビーユーザーで毎日 Google 使ってますけど、あれはものすごいなんかオードファッションのものなんですよ。ですからあれはでもロジックを積み重ねていくとああいうなんか非常に面白いものが出てくるわけで、でもその2つのベクトルがあってですね、僕はニューサイエンスの人たちがやっぱりダメだったのはグーグル的なものがなかった点だと思うんですよね、うん、
とことん問い詰めてないってことですね、ある意味で。
だと思います、それはそれで分かるけど、それだけだとやっぱりダメで、やっぱりね、一番エロスが出てくるのはやっぱりロジックと感性の結婚ですよ。さらにヘルマン・ヘッセが血と愛で、片方は修道院にとどまってその学問をやって、もう片方はその広い世界に出ていっていろんな女の人と恋をするって、うん、でもあれはやっぱり人間の2つのまあ思考性を表していてね、どっちかだけだとやっぱりつまんないですよね。やっぱりドンファンでどんどん次から次へと女を買いやすって、それはまあ畑目かみさん面白いけど、やっぱり知的な意味で面白いかって言うとそれはあんまり面白くないし、
動物ですよね、
うん、一方でその単に象牙の塔に閉じこもってずっとね学問をやってる人ってのはそれはそれで面白いけど、ちょっとそれだけだと寂しい、うん、その両側の思考性で茹でるっていうのが一番なんか最高のエロスのような気がしますけどね。
茂木さんそのものじゃないですか。
いやいや、私はとんでもないです。私は造形の塔で、分かんない。まあ、それは置いといて。
なんかちょうどじゃあ文学の話が出てきたところで、どうでしょうね。すごく端折ってというか、
はい、
クオリアのこともちろんこんな短時間で分かるわけはないんですけれども、一応まあ、今日は時間も短いので、
はい、
なんとなく分かっていただいたということを聞きました。前提させてください。で、ちょっと次の話題に早速移りたいんですけれども、はい、森さんがですね、今、文学界という文芸誌で連載なさっていると、今、8回目か9回目ですよね。
そう
ですね。で、その最新号で、村上春樹さんの一番新しい小説、アフターダーク、それだけではなくて前に書かれた小説について触れられているんですね。で、これ、非常に文芸評論としては、今までの文芸評価にないような まあ、切り口で書かれていて大変面白かったんですけれども、まず茂木さんが注目されたのはですね、赤桜、多分ここに書いた文章が一番近いんじゃないか
と思います、はい、そうですね、はい、
まあ、これストーリーはちょっとこの際覚えておきます、まあ、いかにも最近の村上さん的ないろいろな都会の中でさまざまな事件が起こり、それぞれ別々に存在していた登場人物たちが何かでつながれ、そこにあるミステリーが起こり、その謎はまだ解かれないまま放置されるっていう、まあ、最近の村上さんの小説の構造にのっとったものだと思うんですけれども、非常にユニークなのが一番最初から、私たちは空の上から都市を見下ろしているみたいな描写があって、でその、いわばカメラレンズというんですかね、そういう視点が物語世界全体を見ている、その構造が時々示されるんですね。でその典型的な文章をここにちょっと引いてみました、うん、ですから私たちの視点、私たちはここで和紗です、これ字の文ですから、私たちの視点は架空のカメラとして部屋の中にあるそのような技術を一つ一つ拾い上げ、時間をかけて丹念に映していく、というようなことが書いてあるんですね。でここに森さん着目されて、村上春樹はやっぱりさすがであると、現代この視覚優位の時代にて視覚というものを意識的に書いている、まあ、そういうことを
書いてますね、はいはい、
で僕はそれでなるほどと思って読んでみたんですけども、じゃあ村上さん、視覚いわゆるモダリティっていう感覚の要素のことをモダリティって言うんですけれども、すごく乱暴に言うと五感と思っていただいていいと思います。その視覚的な描写が非常に多いんです。で以前からまあそれはあると思います。でところがそれ以外のモダリティですね、音楽についていっぱい書かれてますけれども、例えば触覚、味覚、嗅覚、これがあまり多くないんですよね。でまあ、味覚については、まあ、例えばスパゲティ食べたりする描写があったりとか、あるいは触覚が、まあ、例えば、セクシーなんか多少描かれますけど、あまり多くない。で嗅覚についてですね、特にこのアフターダークという小説はほとんど書かれてないんですよ。多分2、3箇所だと思います。皆さん見ると分かりますけども。これは、茂木さんから見ると、どうして村上さんがそういうことをやってらっしゃると思いますか？
僕は村上隆が、村上春樹が、歴史に残る理由っていうのは一つしかないと思ってまして、それは関連世界のリアリティを書いてるからで、これはね、僕は村上春樹実はずっと嫌いだったんです。簡単な話で、あまりにも簡単にいろんな手に入れてね、しかもスパゲティもなんかサンドイッチもなんか、まるでプラスチックの乾麺食ってるような、ところがね、それが実は彼の驚くべき長所だ。つまりなんか、悲劇なんですよ、それ。つまりね、彼は、主人公が、すごく簡単に女を手に入れて、これ実はカフカと共通する性質なんですけどね。ところがね、その手に入った女っていうのがね、生身の女じゃなくて観念なんだよ、これもね、悲劇的、つまりなんかで、それは実は我々現代人のあり方であって、どれぐらい我々はじゃあ他人というものを、そのかけがえのない生身の存在として我々は思ってるんだろうねってことなんですよ。
初期の小説でね、双子の女の子が出てきて、うん、確か202と203みたいな数字の名前ついてますよね、うんうん、
それが村上春樹のまあ悲劇で、僕はロマンチックな小説っていうのは必ずその人間の魂の危機から生まれてくると思ってますから、つまりドイツのシュトゥルム・ドラングみたいなああいうロマン派の運動ってのはやっぱり人間機械論っていうか、あの頃その自然科学を果たして人間も機械であって、そのどんどんどんどん社会が機械化されたっていう、まあ、危機から生まれたと思うんだけど、僕は村上春樹の小説のいわゆる一般的には非常に表層的に消費されがちなロマンティシズムはですね、そういう魂の危機から生まれていると思うんですよ。ですからその視覚っていうのはそのある意味じゃさっきコントロールしやすいって言いましたけども、関連的な世界に閉じこもっている人が最もまあ安心して寄りかかれるモダリティなんですよね。これが嗅覚とか触覚になると自分自身の奥深いところを脅かしてきますから、だっぱりだから僕はその部下そういうそのなんていうかな、女が簡単に手に入るところとか、そのいわゆるご都合主義なところっていうのはね、村上春樹の鼻毛だ鼻毛だって僕はずっと言ってたんだけど、実はカフカにもそういう鼻毛があって、城でも審判でも主人公は全く簡単にラウフェンで起きてね、全く簡単に寝るわけですけども、でもカフカにおいても実は相手の女ってのは観念で、だからやっぱりカフカってのは非常に優れて現代的な人で、村上春樹は僕はそこでおそらく文学史に残したと思うんですよ。それが描けてる人はいない。で逆に言うとその文芸評論家とかが村上は伝統的な文学の概念において女が描けてないとか言ったって、それはもう全然違う。で我々はもう、我々はそういう非常に出会い系であり、 ャットであり、まあ、携帯電話の、なんていうか、要するに恋愛ってことがもう、子供を残すってことから、まあ、切り離しちゃって、そういう生物学的な条件から切り離されちゃってるわけでしょ。もう僕は、それはね、本当に魂が凍るほど恐ろしい状況だと思いますけどね。
うん、僕は実は、昔、新潮社の出版社で勤めてましたね。その時に、村上さんの担当の担当者さんから雑誌やってる時に原稿をお願いしたことがあるんですよ。うん、それで、ギリシャとトルコに一緒に旅行に行って、その時に僕たちの本があったりするんですが、その時に村上さん面白いなと思ったのが、北ギリシャの修道院しかない半島に、行きたいとして一緒に行ったんですよ。ちなみにそこは交通機関というのはオンボロ橋が一台あるだけで、海からしか入れなくて、しかも4人禁制なんですよ。で、人間の女の人はもちろん、動物も別に入ってはいけないというの競技場になっていったそうです。つまり、そうしないと修道士たちが動物相手になんかよからぬことを考えてしまうので、だからロバも犬もメスはいないそうです。うん、余談ですけれども、猫はちょっと僕調べてたんですけど、メスいました。うん、それいいんですけれども、その時に村上さんが修道に行って、カメラマンと一緒に、カメラマンと一緒に行ったので、カメラマンにはロコルダージなんで写真撮ってもらったんですけれども、そこで村上さんはスケッチするんですよね。で、まあ、どうしてスケッチするのかっていうと、一応彼の答えっていうのは、いや、なんかこうやってやってると、カメラなんか撮るだけでもう瞬間的になっちゃうんだけど、絵描いてるとみんな面白がって寄ってくるから、コミュニケーションが取れるんだって言ってましたよね。やっぱり、なんか、見る人って感じありますよね。うん、視覚っていうのは、何でしたっけ、感覚全体の人間が外界から情報を得る際の7割から8割
ですね、
という言い方がありますよね。ただ、今の森さんのおっしゃり方だと、量的にはそうだけれども、もっと深いのは嗅覚であったり、触覚であったりっていうことですか。
コントロールが難しいっていうか、逆に言うと、その、大脳皮質の下の情動系、感情を司るところと、ダイレクトに結びついているのはどっちかというとそうですね。だから嗅覚なんか典型ですよね。例えば、それこそお腹空いているときに、牛丼の香りがすると、たまんないって。それはもう、コントロールなかなか難しいものでしょう。でも、吉野家っていう、その、文字を見るだけだったらね、まだ、それは純粋な情報として処理できますから。
なるほど。でも、なんかね、お腹空いてるときに、ええみたいな。
まあ、そうです。でも、全体的な傾向としては、まあ、視覚の方がコントロールしやすいということと、あと、もっと大切なことは、視覚という問題というのは、その、我々がその、文字を書いたり、絵を書いたりという形で、その、双方向のフィードバックが意外としやすいんです。まあ、これは音声もそうですけれども、やっぱりね、その、いろんな意味で、出入力も含めた意味で、我々のコントロールというか我々の文明、今作っている文明のに非常に適したモダリティなんですよね。
それがまあもしかすると今のコンピューターなんかの当然、
いやもちろんあると思いますね。
視聴覚メディアで、それでですね、その対極にある例として亡くなった中上健二さんの小説があるんじゃないかと思って、カリトナカという代表作を聞いたんですが、これはまあまあ、中上さん自身の体験をもとにした、まあ、小説と言ってもいいようなものだと思います。で、ここに、引用した部分がですね、もちろん視覚描写もあるんですけれども、例えば、フラッシュになり、ふくらはぎにぴったりとくっついたとか、石は焼けていたとか、非常に触覚的な描写が出ています。それから、温まった石と、熱と、臭い切れが匂ったと、嗅覚もある。それから、川に入って水が冷たいとか、川の流れが足をくすぐったとかっていう、こういうのが非常に目立つんですよね。で、長野さんは非常に感動的な小説に書いていて、ほとんどポルノグラフィックと思えるような描写もいっぱいあるんですけども、その中で一番すごいのは、何て小説か忘れてたんですけどね、男が他の女に乗り換えたので嫉妬に狂った前の愛人がその男の、部屋に忍び込んで布団に自分の体臭をくっつけていくっていう、そういう描写があったりなんかして、これは非常に対極にあると思いますよね。ただこういうものは、その茂木さんの、考え方をすると文学論ではなくて、
はい、
今の社会のありようでいうと、やっぱり村上さんの方が今の社会に対して、非常にポイントついてるというふうにご覧になるんですか。
僕はまあある意味でもポイントをついていると思います。だから僕の立場というのは別に村上春樹万歳ではないんですけれども、ただ例えばね、2ちゃんだとかブログだとか、ああいうところに現れているある種の人格ってありますよね。 あそこに現れている現代人 の, その等身大の姿っていうのはやっぱりどちらかというと村上春樹の方に、だって今更っていうのは変だけど、中上賢治の世界には我々戻れないわけでしょ。だから一種のノスタルジーとして語ることはいいんだけど、やっぱり我々現代人の等身大の姿ってのはやっぱり村上春樹の小説の方によく現れていると思いますけどね。
でそうすると現代じゃすでに亡くなっているって言ってるでしょ。そんな画像が見るって、ね、谷崎潤一郎の有名な春金師匠ですね。子供の頃に、どの病気を患って盲目になってしまった、春金という、女性の主人公がいます。で彼女はこれ明治の最初ぐらいの話だっけな、盲目ですが当時のあれで剣業って言われる三味線とかの師匠さんになるわけですね。そこに子供の頃から歴史として使われてきた、佐々木という主人公が、彼女と、できてしまって子供が作ったりとかそういうのを悩んだりするんですけれども、その彼が一生、出勤に、自分の身を捧げ尽くすみたいな話です。でその中に、要するに出勤目が見えないわけですから、視覚というモデルがなくなっていく。そうすると小説にどうやって影響するんだろうと思うと、でもね、これも意外に匂いとかそういう意味じゃなかったですね。ここぐらいかな。なんか要するに春季って非常に劇的で、例えば家の座布団とか畳のね、表面に座布団と、そこにほんのちょっとのゴミがあっただけでも、埃があっただけでも、それが嫌がったと。それからある時、門弟、お弟子さんの一人が、胃の病気を患って、で自分で知らないまま、気づかないまま、稽古に行ってしまったら、その口から匂うわけですね。そしたらすごく、感触を起こして、私は目に嫌だけども、鼻は確かであると。あと臭いから、早くここから出て、外してらっしゃるっていうことを、すごく気づかに言ったなっていうことがありますよね。こういう描写自体が我々には必要なくなってるってことですかね。
いや、そういうことではないと思いますけど、必ずしもですね。ただ、なんていうかな、例えばね、まあ、こういうことを言っていいのかな、まあいいか、堀江敏之さんの短編なんてのは、古典的な意味での文学として極めて優れたもので、雪の間とその周辺なんて、本当にもう素晴らしいです、どの短編小説をとっても。でも、その、堀江さんとね、まあ、村上春樹は、まあ、谷崎でもいいんですけど、どっちが現代的かって言うと、それはもう答えは明らかなんで、だそこは、ある意味じゃ、我々は痛々しい気持ちを持って、堀江さんの小説を読まなくちゃいけないんだと思うんです。なんで我々は堀江さんの小説が時代の中心でないような時代に生きてしまってるんだろうかっていうのはですね、やっぱりどっちが美しいかって言ったらそれは分かんないけど、美という視点から見たらやっぱ堀江さんの小説は非常に美しいですよね。あるいはその谷崎の小説は美しいですよね。だから僕は現代を別に愛してるわけではなくて、半ば憎みつつしかし現代を引き受けざるを得ないという意味で、まあ、村上春樹の小説はセントラルステージにいるんだろうなと、まあ、それ売り行き見てたら分かりますよね、っていう気がしますけどね、
そこまでいくともうこっからとは打足みたいな
もんですけど、
これはこれもね、文学史上の残る名作歌山歌隊の布団という、小説なんですけれども、これもそんなに多くはないとはいえ印象的な描写に、匂いが結構出てくるんですね。あるいは視覚以外の問題というのが出てきます。でもこれお話自体は非常にシンプルというか痛々しい話で、主人公36歳の小説家なんですよ。まあ、小説ですから、頭方はその人と言っていいと思うんですけれども、彼が36で、もう中年どっぷりの時に、奥さんの子供もいるんだけれども、なんとなくつまんねえなと思ってるわけです。そこに、自分のお金持ちのお嬢さんが、文学少女を志して弟子入りしたと言ってる。最初はやめなさいとかって言ってるんだけれども、何度も信頼の手紙をもらって、上京してきたのかっていうと、私の方が少女で、あ、じゃあって、弟子にとって、当時の時だから自分のうちに住まわせるわけですね。で、実際にすでに不倫とかするわけじゃないんですけれども、互いになんか心に光ると思ってきて、いい感じになるんですよ。でも、決定的なのにはならず、ならないうちに、そのうち彼女に男ができてしまう。で、この主人公は、反問してですね、いろんなことがあるんですけれども、最終的には、その男と彼女が関連できてしまって結婚するといらして、 で悩んだ行くに、親元に連絡をして迎えに来させて男と別れさせて、教育に戻してしまう、うん、でその後で、まあ、これは最初の本の著者ですからね、なんかあの、自分の職場が工場の中にあってそこに、食後の臭いガスと、匂いがするとか、ここの激しい仕掛けが非常に熱いとか、テーブルの上に白いほこりがザラザラと心地悪いの、ザラザラとなんていうそういうものまとめになってくると非常に高野だなって気がするんですけども、こういう描写があった後に、これが有名な一番最後の、その最後の文章ですね。ちょっとみんな読まないだろうから上げちゃいますけど、要するに何をやるかというとね、彼女が、距離に戻るわけですね。それまで住まわせていた、自分のうちの彼女の部屋に主人公が行くわけです。そうすると机の引き出しを開けると、彼女が使った古い油の染みた煮物があって、それを取って匂いを嗅がすんですね。それからその向こう側には、その女性、よしこって名前の女性がいつも使っていた布団があって、布団と一緒に夜着ていた洋服、ですね、そういうような寝巻きがあったと。でそれを引っ張り出して、匂いを嗅いじゃうわけですね。あの懐かしい匂い、汗の匂いとか、いいもしは時間の胸をときめかしたという描写があります。で最後にビロードの際立って汚れているように顔をつけて、心の行くばかり懐かしい胸の匂いを嗅いだというのをほとんど匂いフェチってあるんですけれども、こういうものが当時、非常にショッキングな描写として現れて、近年までは日本文学史上の代表的な小説って言われています。これももう届いてしまうことですかね。
いや、僕ね、結局我々が感じる、なんていうんですかね、質感っていうか、そういう世界って本当に無限で、例えば江戸時代の小唄なんかもう我々ほとんど知らないけど、なんともいない風情があったはずだし、これなんか見てるとほとんど近代ですね。ちょうどこの頃、小林亮が言ってることですけど、柳田国男がですね、富山方に、何か小説の題材になることはないかって聞かれて、その、木こりが、生活困窮したあまり、子供を二人殺してしまったって事件をね、その柳田がちょうどその頃裁判所関係の仕事してたんで、これはどうかって言われたら、田山はその、あまりにもそれは生々しいからって言って、断ったって言うんですね。で、やっぱりね、これはもう近代始まってて、先日ですね、楽美術館に行った時に、僕は山捨ての話を読んで非常に僕は感動したんです。で、楽の茶碗っていうのはみんななんか能の名が出てましてですね、で、その、上捨てだと、その、奈良貧し公になると、非常に悲惨な話になるわけですよね。深沢七郎の。で、あれはでも、ある意味じゃ、おばあさんを山に持ってって捨てちゃう。でもね、あれは近代なんですよ、やっぱり見方って。近代というか現代ってかな。僕はその、楽美術館で非常に感動したのは、その、実は上捨てってのは、もともとそれが、そこにポイントがあるんじゃなくて、その、深夜ですね、山に一人置き去りにされた、まあ、老婆がですね、満月でその銀色の光に照らされて舞を舞うと、まあ、それが浮かせてっていう、まあ、能の舞なんですけどね。で次第にその老婆がその山の中で舞を舞ううちに老婆の魂が浄化されてね、次第にその地上ものではなくなっていくという、そこにこそその重点があるんだと、その作品としてのですね。でこれは逆に言うとその田山かたいみたいなこの中にはないし、田山かたいがその 柳田国男が持ってきたその子供殺しや教員の話が扱えなかった理由もよくわかる。その近代ってのは結局ね、まあ、小市民の個人的な感情の話ですわ。ですからその上捨ての話もそういうものの延長として考えちゃうんだけど、おそらくそういうことが習俗として行われてた時に人々が見てたものってのは全く違うものだと思いますね。
つまりなんか聖なるものへの、まあ、浄化みたいなことが、うん、完全に内在化されてた。
だからそれがやっぱり近代の限界だし、三島がああいうふうに自殺したのは僕はそれが原因だと思ってますから、つまり彼は全くそこで不正を起こしてたわけです。それは北条の海なんか読むと分かりますよね。だからそういう意味で言うと、そのあんまり僕はその田山みたいなこういうものってのはまだその、確かに尾崎さんがおっしゃったようにこれさえも今我々失ってるかもしれないけども、でもその先にもっとなんかね、我々が忘れちゃってるクオリアの世界があるなって感じがするんですよ。でどっちかというとそっちの方が気になる、まあ、これはまだ見えるから、この先にある何かその上捨ての、月の光の下で浄化される 話とかそういうことがものすごく気になって、おそらく近代の文学者でそれを一番よく見てたのは僕は三島だと思いますよね。
なるほどね。ただあの一方であのそれこそ中上なんかですね、あの人はまあ熊野新宮出身ですから、あそこはまあホーリープレイスですよね、でそこに行って、まあ、夏先の火祭りの話なんかも書いてるし、彼はその生と俗のなんかエクスチェンジっていうんですかね、なんかコレスポンダンスっていうの
は
すごく、
いや中上はやっぱりそういうの見てたと思いますね。ただやっぱり三島はやっぱり近代を一度経由してから行ったっていうのがやっぱりあの三島の独特なポジションかなっていう気がしますね。やっぱあの近代を一度経由してやっぱり行かないと我々にとってはなかなかその、なんていうかな、分かりやすいものに咀嚼されないっていうところがあって、僕あの別に中見さんの小説が悪いって言ってるわけじゃなくて、やっぱりもともと僕はほら ロコスの人間ですからね。だから中見さんみたいな人って僕もし友達でいたら楽しいと思うけど、やっぱりね、
いや友達でいたら大変だと思います
。ついですよね。尾崎さんはやっぱり中見さんみたいなものが近しいんですか。
いやいやいや、なんかあの人もめちゃくちゃな人で、もうとにかく新宿で飲んでは暴れて人を殴るって人でしたからね、あんまり近づきたくなかったですね。ただあのつまり文学に何を求めるかっていうことで言うと、それこそ僕のグッとくるもので言うと、あの僕は中村さん担当もしてましたし、あの人柄も好きだし、やっぱり素晴らしいと思うんですけれども、グッとくるさで言ったら圧倒的に中村さんの方が深いんですよ、
それはまたそれで分かります
。違うってことですね。ただ今野木さんがおっしゃったことで言うと、その近代を一旦経なければならないと、さっきの話につながってきますよね。
あのやっぱりね、
ニューサイエンスのダメで
自己認識っていうかな、僕最近つくづく思うんだけど、あの人間って色気ありますね、いろいろ。例えばほら小説も書いてみようかとかさ、なんか最近なんか例えば東大の先生でね、アーティスト宣言する先生がいるとか言ってさ、つまりやっぱ美術評論とか美術史をやってないように俺もアーティストだみたいなね。で僕はそれはやりたくないな。あの別に固有名出してもいいんですけど、それはちょっとね、
聞いてみたい。後でし
ょ、ね、後でじゃあ2時間ですか。で僕はやっぱりロゴスの人間だなって自分でつくづく思うんです。やっぱり最後はやっぱり僕は何しろ何らかのロゴスを立ち上げたい、だからそういう意味で言うとやっぱり三島の方が近いんですよ、やっぱり。中見さんもうちょっとなんか直感的な情熱っていうか、なんか情熱の人っていうかね、ああいうのはああいうので美しいと思うけど、僕はやっぱりそこには僕は行けないっていうよりも行かないですね。あの人生のあり方としてやっぱりね、そろそろだから40にしてなんとかって言ったのかな、こうしようやくだけどさ、
最近思うんだ、そういうこと
は。ここのところやっぱりあの芸大で学生と戯れてて、あのアーティスト志望の人とか実際にアーティストとやってる人たちを見てて、まあそれなりに憧れるっていうかいいなと思うんだけど、俺は違うと思いますね、やっぱりね。
美術解剖学って教えてるでしょ、
はい、
それはどんな人なんですか。
まあ名前はね、一応そういう名前ですけど、実際にはその脳がいかに美を見るかっていうことを、脳科学を交えつつ、まあ一種美術評論的な手法も取りつつ、まあ今のでもテーマってのは文脈主義批判ですけどね。
コンテキストっていうね、ものがあの今の美術では言われてるわけですね。まあその話の後でまた出て
くる。ちょっとディープな話になっちゃいますけど、ね。尾崎さんの飛びの話になっちゃいます
けど、ね。いやいやいや、そんなのないですけど。じゃあ、アート作品を見てみましょうか。はい、これね、ヨハネス・フェルメールのすごく有名な、ね、フェルメールというのは17世紀のオランダの画家ですので、皆さんご存知だと思いますけれども、世界中に、34枚でしたっけ、なんか30数枚しか残ってないんですけれども、これ本当に、信じられないぐらい聖地に描かれた絵で、ただ、森さんはどっかに描いてましたのは、意外に聖地じゃないって。
いや、タッチ荒いんですよ、これ。だからすごい。僕ね、なんていうんだっけ、あそこで、ハーグで、僕、この前で1時間ぐらい経って見てましたけどね。意外とタッチ荒いですよ、これ、この筆のタッチって。だそれであの例えば目のところなんかそうなんですけどね、それであの質感が出ちゃうというのはすごい人だなと思いますね。
ものすごいですよね、この質感。まあ、だからレンブラントとまたちょっと違います
けど、違います。
この時代にあってこの絵だったらすごいし、あの、まあ、この場合にこの絵が写真みたいって言っても別に問題がないぐらい、やっぱり そういう見方をしてもいいぐらいすごいと思うんですよね。まあ、あの当時カメラオブスクラっていうハリアナ写真機ですね、それが最新のテクノロジーとしてあって、オランダにもそういうことを扱っている業者がいたから、フェルメールはそれを実際見てたんじゃないかという説が今捉えられているわけなんですけれども、もう光の当たり具合とかこのディテールの描き込みとかすごいです。 で僕この絵非常にグッとくるんですよね。
いや、きますね。
でただそれは言語化が非常に難しいんで、
難しい
ですね、今日は茂木さんに言語化してもらおうと思って。
僕ね、デルフトの眺望なんかもそうなんだけど、ね、あれほら、デルフトの眺望で手前に人がいっぱいいるでしょ。あれほとんど点なんですよ。あの、例えば、ほら、白いほっかむりをしたおかみさんとかね、ほんとピッって書いてるの。それでなんであれがあんな精緻に見えるのかっていうのはまず驚きだということもあるし、それから、フェルメールって実はその静謐な美を描いた画家だって言われたけど、実はモチーフが極めてドロドロとした情念を感じさせて、これなんかもこの女の人との関係性考えたら、ものすごくそこにエロスがあってね、その一方でそれなんかすごく熱い、ホットなものがあって、それがそのクールなものと結びついているところに、ものすごいなんかね、フェルメール独特の、まあ、そのグッとくるっていう、あの手紙なんかもそうでしょ、あの女の人が見てる手紙って何なんだろうとか、あと女の人にワイン飲ましてる絵もあるでしょ、なんか隣に男がこうやって立ってて、もう一杯でこいつは酔いつぶれるなみたいなね、でもそういうのなんか全然いやらしく描くんじゃなくて、非常に誠実な美の中に描くっていうところにね、なんか秘密がありますよね、フェルメールの。
いや、その意味じゃそれこそ、あの谷崎みたいなところもあるんだ。
ああ、ありますね。
つまり、スタイル、うん、スタイルが非常に確立されていて、でも中に描かれているのは非常にセンシュアル、あるいはロティックなものである。
そうですね。
本当に性質、性質って言って、確かに性質の絵なんですけども。
あのこの唇の開き方なんて、全くセクシャルですよね。
いやらしいですね。
うん
影のつけ方なんか本当にそのやらしさを増しているわけで、うん、もうスキルもすごいですよね。だからこれちょっとディテールが見づらいんですけれども、これも不思議な絵なんですよね、
うん、
まずただのここでね、なんかお腹が大きいとかなんか大きく見えるとか、あとこのあこれは次のザ・コンサート合奏ってタイトルの絵なんですけれども、うん、まあ合奏一応してるわけですよ。これ手前にこんなチェロですかね、ビオラガンバからなんかそういう楽器もあったりして、例えばこのビオラガンバみたいなものが、うん、ポーンとこのボリュームであるのがまず気になっちゃうんですよ、
うん、
それがすごいなと。
いや、あのフェルメールねっていうのは本当にずっと見てないと分かんないですね、
うん、
これなんかもそうなんですけど、この手前のドレープっていうかこの布ありますでしょ。これがね、あの先日あの東京都美術館でやってたあの画家のアトリエっていうやつでもやっぱりあるんですよね。手前にあのこうやって花持ってあのモデルがいて、でね、よく見るとその実物はもっと分かるんですけどね、向こうの世界っていうのは静謐な世界なんだけど、この手前のその布の質感とかものすごくさっきの情念ゾロゾロした、最もなんかその人間の中のパッショネットでなんていうかな、エモーショナルなところの感情を表しているかのような世界で、ちょうどあのこの絵よりも画家のアトリエの方がそれなんかパッショネットなんかドレープが全面をこうやって覆ってて、その洞窟の中から向こうを見ているような感じになってて、やっぱりね、そういうことってね、あの絵の前に1時間ぐらい経ってないと気がつかないというか、なかなか言語ができないような、そのね、楽器がバーンと置いてあるとか、そういうことの持ってる意味っていうのが本当になかなか容易に文脈付けられないっていうところに、この人の凄さがありますよね。
僕さんってあの東博の絵の前に3時間でしたっけ、
2時間、そうですね、長谷川東博の少林図、
やっぱり長く見るとね、絵は全然違って見えます
ね。違いますね、
うん、それであのあともう一つフェルメールがいいのは、さっきみたいにね、正面から見たのもあるんですけども、あの彼女の目っていうのはまっすぐこっちを見ていて、その前には当然画家その人がいるわけですよね、うん、ところがこの絵ですとか今大木さんが挙げられた画家のアトリエなんかは、うん、覗き見してる、
そういう感じありますよね、
はい、まあ、そういう構造で撮ってるあたりにもなんか凄さがあって、もしかするとそのあたりにグッとくるものがあるかもしれないけど、ただもちろんそれだけじゃない、絶対言語化されない、
だから絶対傑作っていうのはそういう解析はできるんだけど、絶対それでは収まらない何かを持ってるんですよね、うん、そこがやっぱりすごいところですよね、
だからたどり着けないんですね、うん、ちなみにですね、また全然ガラッと違うんですけど、これはあのフランシス・ベイコンと有名な、これも有名な自画像ですね、これはあの、まあ、例えばあのピカソなんかキュービズムにおいて、あの一人の女の顔がいろんな方向から見えるみたいなことをやって、革命的な手法を見てたんですけれども、ベーコンのね、今だったら例えばカメラの少し画面についてかぶってやると、こういう直下見えたりするってありますけど、それをもう絵で描いちゃった、うん、これも最初にベーコンの絵を見た時から本当に僕がものすごくびっくりして、すごいなと思ったんですよ、
これはもう未だに未解明ですね、 ベーコンはやっぱりあのヨーロッパとかアメリカでは20世紀最大の画家の一人っていうか最大の画家なんじゃない。で僕もやっぱりそこはやっぱり僕はあの彼らは自分で美術史背負ってきただけあって判断力は間違ってないなと。日本ではあんまりそんなね、フランシス・ベーコンって騒がれてないけど、僕も実作何作か見た印象で言えばおそらく20世紀最大の画家として評価される人なんじゃないかなと思います。本当になんかちょっと把握できないんですよ、これ何なのか。
とんでもないですよ、
だから 何なのか分かんない、何なのか分かんないんだけど、ものすごいなんか魂の奥深くが入ってきても忘れられないっていうかね、何なんだろうね。
いや、同じようなことね、全く違うジャンルで全く違う表現なんだけど、例えばウィリアム・フォーサイスのダンスなんか見ると感じるんですよ。
ああ、なるほど。
で、あのダンスはいろんな人に尽くされてますけど、まあ、商品は別として大きな作品を見ると、ステージの上で例えば20人ぐらいのダンサーが全然バラバラなことになってるんですね、しかもフォーサイスはもうジョン・ケージ以来の伝統っていうんですかね、意図的に偶然を持ち込む手法を使っていて、もう毎回見てもどこで何やってるか分からない、つまり普通ダンスってのは額縁になっててこうやって全部見えてなんとなく全体像が把握できるんだけど、その全体像を把握できないところに妄想さがあるんです、だからもしかするとね、サッカーとか野球をね、でかいスタジアムで見るとなんか何が起こったのか分かんないんだけどすごいやつがあるじゃないですか、ああいう感覚に近いのかもしれないですよね、でベーコンも小さな作品でケンパッと全部目に入るのでありながら、だからこの辺とこの辺と全く違う表現であるときに一気に来ないんですよね、その楽さがあるんです
かね。確かに見渡しが非常に難しい画家であるってことは間違いないですね、あのとにかくものすごい人だと思いますね、なんか分かんないけどそれだけは分かる。
最終的にそれつきちゃうんですよね。昔の楽ってことっては、それって、まあ、あのクオリアもグッとくるもなかなか難しい概念なんですけども、それでさっき僕ずっとアートって何だろうって考えてるって言いましたけども、今度もう少しあの軽いな、その前これだった、ごめんなさい。これ、ボルフガング・ティルマンスっていう写真家、今、最もホットな写真家ですね。ロースの写真家でちょうど今8代にある東京グラフィティアートギャラリーというところとその近くにある、マッコーワークショップアートという画廊で展覧されています。ティルマンス作品が多分200点以上あってものすごい展覧会なので興味のある方はご覧になるといいと思うんですけども、これは何なんだろうって感じの写真なんですけど、なんかいわく言わないけどすごいなと。それは何でしょうか、こういうところにわけのわかんないものがあるかどうかというのか。
いや、ティルマンズはこれまた言語化できないですね、まだ。何なんですかね。
まあ、いろんな写真がありますもんね、ティルマンズは。例えばゲームカップの写真を撮ってたりもするし、すごく生物をパシッと撮った写真もあれば、円形でみんなが考えてる新しい写真もあるんですけども、例えばこういう作品だとね、意図して作れるものじゃないなっていう気がするんですよ、でそれがフェルメールやベーコンなんかにもしかして共通してるかなっていうのは、つまり絵っていうのは自分でコントロールすることが完璧に可能なわけですよね、描きたいものを描きゃいいんですから。だけどそこに何かそうでない、まあ、やっぱ偶然の要素みたいなのが入っていて、で写真というのはこれもそうなんですけども、その時にしっかり撮れない瞬間の映像で意図してもそれができて何か出てくるってことがあると思うんですよ。それがもしかしたらこの写真の中にあってグッとくるかなと思うんですよね、あるいはこれもテーマですけどね、これはさっきの写真よりもあるんで中間の問題で、高価値の問題で実行が殺されているって言えば言うんだけど、この辺のピカッとした質感とかね、どういったらいいんだろう。
僕実はティルマンズについて考えたのって今の人生の中でトータルで3分ぐらいしかないんだけど、いや忙しいってこともあるし、ただなんか独特の、まあ、私の言葉で言えばクオリアがあること間違いなくて、それ何なのかなって、まあ、だからラブでもあるし彼は、まあ、ゲイですしね、でもそのラブって言っても陽子のみたいなラブではないんだよな、あとなんかバリ島の光の感じにも似てるんだけど、それ にも回収されないし、何なんだろうね。
結局あの水道の光の感じでとすごく僕は共感できるんですけど、あのやっぱりクオリアンっていうのは、そうやって何か具体的にある別の人物と比べることによってしか表現されないんですかね。
かもしれないんですけど、やっぱりでもそういうものに回収されないところにティリマンズの、まあ、写真の凄さがあって、それを僕はまあロゴスの人間なんでね、なんとか概念とか言葉で表したいんだけど、難しいお題ですねこれは本当に。
いやあの、うん、さっきのね匂いの話をしたんですけども、あの実は匂いに関する形容詞は非常に少ないんですよね、当然のことながらあの視覚というモダリティに関わる形容詞はものすごく多いわけですよ。で匂いとか味っていうのはあのやっぱり少ない姿があって、直喩的表現というのかな、なんかなんとかっぽいっていう具体的なものが入ってしまうんですね。つまりそれはあの的確にクオリアを掴んでみたらもしかしたら言い難いか
もしれない。そうですね、僕ねちょっと今トランス状態なんですよ、ぼーっとしたんだけど、ひょっとしたら私はヘテロセクシャルです。僕は意外とマッチョな人間なんですよね。で、これは全くわかんないですよ。僕はその、そういうヘテロセクシャルでもないし、マッチョでもない人間が世界を見てると、こういうふうに見えるんだよっていうのをティルマンズは見せてくれてるのかなって思ったりもしますね。
なるほどね。
なんとなく、あのね、内面を見てるような感じがどうしてもしちゃう。なんか
彼の内面。
世界の見え方。
彼の世界の見え方、
で、僕はこういう見え方してないから、やっぱり僕はヘテロでマッチなんだなって思っちゃう。
でも僕もあなたに対して求めることは非常に近いですね。つまりあの、自分が知らない世界を教えてもらってます、前ね、ちょっと考えることがあって、まあ、アートに限らず、楽しいことって2種類あるんじゃないかなと思ってるんですよ。で一つが温泉的なもので、もう一個があの博打。
なるほど。
僕はあの、あまりギャンブルやらないんですけれども、まあ、温泉はリラックスして楽しいじゃないですか。で温泉的なアート、まあ、アートと称するものがあると思うんですよ。でも圧倒的に楽しいのはギャンブル的なアートで、つまり、あの一歩転ぶかどっちに、転ぶかどっちになるかわからないという危険なものを含んでるし、あと、こっから先、こういったことがないもの。だから、温泉かバンジージャンプかでもいいし、ジェットコースター上がってもいいんですよね、何か一線を超えたものを期待しているってところがありますよね。
超えてますね、これ完全に、ね、
超えてますね、まあ、これあのアートヒット第3の写真特集って、まあ、その時最初にこの特集扉はこれは写真を使わなかったから、幻の、特集扉なんですけども、これあの大竹新六っていう元同世代の、非常に傑出したアーティストがいるんですけども、
ね、
彼が、若い頃、もう20年、26年前かな、77年とかそれぐらいにロンドンで撮った写真です。で、これも最近彼があの自分のドローイングと文章と写真を組んだ作品集を出しているので、それも全部見るとすごいんですけどね。まずいろんなすごい理由があるんですけども、一つには二十何年か前に撮ってその時に焼いたプリントをそのまま原稿にして使ってるんですよ。つまりあの新たにオリジナルプリントを作って綺麗なものを見せるんじゃなくて、印画紙の上に現れた経年変化をそのまま見せてる。経年変化というのは具体的にはなんか黄ばんできたりとか、なんか場所がちょっと破れてたりとか、下手するとカビが生えたり、でもそういうのも大事じゃないと同盟も言うんですよね。で、あともう一つは、これは例えばロンドンのどっかの交差点で、彼のところからなんか、たまたま車に乗ってるときにバシャバシャバシャって、シャッターを切ったら、撮れてた写真だったんですよ。意図したものじゃない。でも具体的にどういうことが起こってるかっていうと、ここになんか深刻な顔したね。なんか、あの、昨日リストラに会ったんだけどどうしようとか、そんな顔したお兄さんがいて、向こうにはなんかわかんないけど非常に嬉しそうなお兄さんがいて、この対比も面白いし、こっち向いてるやつ、あっち向いてるやつっていう、そんなのも含めて、なんかその、決してこういうものを予想されないような状態を見せられたってことなんですかね。そういうところにグッとくるってなるんですよね。
大竹さんのね、作品はやっぱり、僕、やっぱり、クオリア原理主義者としては、実物見てないものについては言えない。もう見たいんで言えないんですけど、ただ、あの、その経年変化をそのまま使うってことは、ある意味では何だろうな、写真っていうものに対して我々が持ってるある種の思い込みっていうんですかね、を壊すっていう意味で非常に僕は興味があって、杉本博さんなんかは、まあ、写真も撮るけど 一方でなんか昔の素材を使ってなんかいろいろアレンジしますよね。あのエルメスでやったやつとか。
はいね。古物商ですからね。骨董品屋さんだから。
時代性っていうかその経年変化っていうものに対する我々のある種の思い込みっていうのかな。例えばあのダイヤモンドなんていうのはね、一つ前の世代の太陽系の超新星爆発でできたっていうのが有力な説ですからね。ですからそのダイヤモンドはある意味では極めて何十億円と古いものであるわけで、でもそれを例えばティファニーで買ってくると、そのね、尾崎さんがそれを誰かに女性プレゼントするのは愛の証としたら今生まれたバージンスノーのようなね。だからそのあるもののエイジっていうのはある意味では我々の主観的な思い込みによってパーシーブされてるわけですよね。だからあの その仕掛けは僕はそういう意味ですごく面白いと思いますね。その写真っていうものに対する我々のある種の文法を持ってる文法っていうものをちょっと壊すみたいな、ちょっと見てみたいですね。その作品集ちょっとまだ見てないんで見たいですね。
いいと思いますね。UK77 UK77 ってタイトルだと思いますね。なんか時間が結構
あそうですね、
止まって
しまうので、
どうしようかな。ここから先はね、あの実はあのそのアートとは何かってことについて、すみません。いやいや、ユーモラスにちょっと考えてみたことなんですよ。これ実際にあの、鈴木教授君という友人で今アートイケを連載してもらっている編集者で写真がいるんですけども、彼があのまさしく今名前が出た杉本博さんと対談やってくれた友人なんですね。うん、これのタイトル500円と500万円の間にこれ何かっていうと、この実はの、グループなんじゃなくてマダム・タッソーの老人形の館の写した写真なんですよ。でこれあのイギリスの犯罪史上有名な、場面で、実際にあった事件を再現したものなんですね。あの自分の妻を何人も殺してったっていうのは殺人鬼の、場面として、で本物のバスタブを使ったっていうのがメインだったんです。でこれを鈴木君と面白い役に立ってもらって写真撮ってるらしくなんで、こっちが鈴木教授さんの写真です。これはもうご覧になってもう一目瞭然ですけれども、それをパシャッと書いて、彼はあの一時許可なんか取らずに人目を忍んで、係員がいない時にこっそりパシャッと撮っても逃げるようにして帰ってたんですね。でそれを撮られた写真で、こっちは杉本博さん、杉本さんっていうのはあの、今日本のアート写真家としてはあの世界最も評価が高い人です。で彼の写真っていうのは例えばサザエの写真だったり国際的な技術のマーケットで1枚の5万ドル、500万円で取引されるようなものすごいものなんですよ。多分荒木よりも有名ですね、海外では。でところがこっちは500万円です。ほら、つい君が昔ミッド芸術館かな、デペンなんかやって、展示した写真を最後に1枚1000円で売ろうとしたら、キュレーターの人に止められて、あんたそれ高すぎるから半額にしなさいって500円だった。で、つい君は杉本さんと写真で、なんで同じものを売って、杉本さん500万もの、ね、俺500円だわけって態度をしてもらったんです。で、まあ、その、 あの話自体も非常に面白いんですけれども、もう一つね、面白いのが、これはね、あの杉本さんのシリーズの一つで、アーキテクチャという作品なんですね。でこのニューヨークの国連ビルですけれども、杉本さんは、建築の写真を撮ろうと思った時に、最初に建築家の頭の中に浮かんだイメージっていうのはまさしくこういうかもしれませんけれども、カチッとした図面とはまた違うんじゃないかっていうので、あえてこうやってアウトオブフォーカスで世界の名建築というものをいっぱい撮ってるんですね。で、あのモノクロでこうやって、まあ、ロケするっていうのが非常に特徴的で、これじゃあよくわかんないと思うんですけど、実物見ると非常に美しい作品です。まあ、これもきっとご満足だと思うんですけど。で、ついてもその写真が好きで、いろいろ見たところがある日、杉本さんはモノクロでしか撮らないんですが、ネットで見たらこういう写真が出てきた。杉本さん、カメラも撮るんだと思って、見てみたら、これはあの、モスクワの赤の広場にあるカテドラルなんですが、実はこれは杉本さんじゃないと分かった、で誰が撮ったかっていうと、左側にあるチンパンジーのミッツ君っていうのが撮ったから分かったんですよ。
それは面白いね。
でもあのこれはね、あのメラルドネットっていうの、コマーランドメラニットっていうロシアの、アーティストユニットがいて、河村記念美術館とかで今年日本でも展覧会ありましたけども、彼らがこのミッツ君を、訓練して撮らせてアート作品として出してあるんです。ちなみにミッツ君は、何年か前のベネチアビエンナーレに招聘されたアーティストです。 でただコルマンの戦果が言えば、なんで杉本さんは500万円なのに、きっとミッキー君はギャラというかバラが日本ぐらいでしょ、この差は何よって話で言ってたんですよね、
うん、
でただ、ね、杉本さんの写真グッとくる人はこのミッキー君の見てグッとくるのが来ないのか、
うん、
これねかなり微妙な線があると思うんですよ、
うん、
で例えば僕さっきのあの老人形の写真で言うと、まあ、チックの写真ね、その言い方だしね、同じしか面白いんだけど、まあ、でしかもグッとは来るんだけども、杉本さんの写真に対してグッと来る感じと違う、
うん、
だから茂木さんのようでとクオリアが違うんですよね、うん、それが美樹君の場合にはこれ微妙だなって気が自分でもしました、
うんうん、僕杉本さんの写真は幸いにしてっていうか不幸にしてっていうかオリジナルをいっぱい見てるんで、あのギャラリー小柳でやってたあの建築のやつも見て、で確かにいいですよね杉本さんの写真、まあ、500万価値あるかもしれない、であの僕ねやっぱりほらアートってやっぱり純粋なものだと考える必要なくて、コレクターっていうかそのバイヤーの心理っていうのはいろいろ複雑でね、それは杉本博士っていうそのネームバリューもあるだろうし、それからアートマーケットどれぐらいの値段がつくかっていうその投資価値もあるだろうし、そういういろんな不純な動機が二色体になって作品というものに対する欲望が生み出されているわけですよね。ですからあのやっぱり杉本博士っていう人間に対する僕は信頼感っていうかな、それはあると思うんです。やっぱりあの人はなんだかんだ言ってもすごいいいですよね。
いや素晴らしいですね。
ですからあのいろんな意味でそのあの確か尾崎さんが僕は地表線について前の一緒に飲んだ時言われた記憶があるんですけども、誰かあの昭和天皇の写真使ったようなやつとかもね、非常にあの美しい素晴らしい作品ですよね。ですからそういう費用性も含めた杉本博士というアーティストに対する信頼感の積み重ねがやっぱり500万なんだと思うんです。やっぱりそういうそれと同じような意味でこのチンパン君は信頼してないっていうのかな、
うん。だからやっぱりあのアート作品の見方が二通りあって、うん、さっきの文脈なんかもそうですけども、つまりあの知的な快感というんですかね、
はい、
やっぱりあの、まあ、これ難しい問題なんですけどね、グッとくるっていうのはじゃあ単純にあのすごいものを見せられて初めて見たものだからグッとくるだけでいいのかと、
うん、
であの現代アートっていうのはその辺がマルセル・デュシャン以降非常に微妙というか、
うん、そうですね、
あえてそのアート史の積み重ねにのっとっていって例えばそれをパロディにしたり、まあ、その先人の業績を、
うん、
ある意味利用して積み重ねていくということなんですよね、うん、もちろんそういうコラージュとか引用という手法でもって、はい、僕らの知的快感が満たされるそういう種類での
研
究者もあるんだけれども、で当然それもクオリアと呼んでいいんですよ、
ね、もちろんそうです、クオリアに至る道は一つじゃないですからね、
うんうん、
あらゆる道はクオリアに至るじゃないですか、
だから杉本さんの作品なんかの場合にはあの本当に気持ちいいという、
うん、
なんていうかな、そういう、あえて言語化する必要がない、知的なものじゃない快感もあるけれども、一方でそういう批判性、歴史性も含めた知的な快感もある。この両方をどうバランス取っていくかは非常に、アートの場合も、文学の場合も難しいですよね。
難しいですよね。あの、でも、僕は自分の立場ははっきりしてて、やっぱりその、ある種の文脈主義とかね、あるいはポストモダニズムが、アートの批評に引用されたような、ああいう回路を無批判に受け入れることは、てか俺の役割じゃないから、だから例えばだからあの村上隆にしても、まあ、僕は村上隆がその果たして役割大きいと思いますけども、ただああいうオタクだとかスーパーフラットみたいなのをむき出しのままその文脈として持ってきて、しかも幼稚力っていうことをそれに絡めて、それがやっぱりその何でしょうね、沢田井の井さんが日本現代美術の中で言ったようなその日本っていうのが本当の美が生まれない悪い場所であったということに対する日本人のある種の適応としてね、そのオタクだとかそういう、まあ、心根が生まれてきたんだというような、まあ、解説をその村上隆の作品を後押しする要因として、まあ、出すっていう人はもう今回のほらベレチアのね建築ビエンナーレかなんかあれでももういくら秋葉原ね、うん、もうあれはみんなやってるから、俺はあんなのは全然コミットしないし、どっちかというとだからメッセージの出し方としては、たとえあっちにも少しはぬすっとにも三分六分じゃないけどあったとしても、メッセージの出し方としてあんな全然ダメだよって形で非常に強烈な対極を出した方が僕はメッセージ性だと思うんですよ、うん、そういう意味で言うとやっぱり文脈主義でなんかダメじゃん、結局なんか村上隆がそういうあの文脈主義がつけたって、結局はその前に立った時にその作品がどういう印象を受けるかってことだけでしょと、そしたら村上隆の作品はやっぱり なんだろうな、伊藤若冲とかね、そういう本当の一流の芸術作品から見たら全然カスでしょっていうことを僕の立場は言うことが役割だと思ってるんですよね。だって村上隆を容赦する人はいっぱいいますからね、別になんか、うんうんうん、
そうすると本当時間なんで、
そうですね、
あえて結論を見えたことだと、
はい、
そういうあの良きクオリアになるべく接するようにしろっていうことですかね。
やっぱ僕はあの、まあ、小田さんはもちろんプロフェッショナルだからそれはあれですけど、あのやっぱりアートあんまり関心ない人っていうのはやっぱりアートがなんていうかな、どういうものかってことを今の世の中って教えませんからね。どっちかというとその解体的なっていうか文脈主義的な起用の仕方しかしないから、やっぱりだから最後の最後ってのは自分の感覚を信じるしかなくてですね、やっぱり僕は皆さんにお勧めするのは美術館とか展覧会に行ってですね、一つの気に入った作品まずバーッと見てサーチして、一つの気に入った作品の前にもうとにかく1時間いるっていう、その時に立ち現れてくる自分の中の何かにあの付き合うとですね、これは本当に久々になんか初恋の人に会ったような心がポカポカする感じになって、それが僕は本当のアートの感動で、それを忘れちゃいけないと僕は思うんですよね。
やっぱりなんか一目見るだけで相手の人柄なんか分かるわけ
ですから、分からないですからね、
少し付き合ってみないと、
うん、そう思いますね、うん、
なんかちょっと取ってつけたかったって、うん、急ぎやすくすいませんけれども、時間もし大丈夫だったら、少しだけせっかく機会ですから皆さんとのお聞きと何か質問を森さんにつけていただければと思います。いかがでしょうか。
こういう時はこっちから見てですね。
どうぞ。
あ、見ました。目をそらさない人は大体質問したがってる人らしいですけど、
もしよかったらマイクがないんでよろしいですか。多分
なんか知り合いの方ですね。あ、いいです、はい、お願いします。
誤解してるというのを教えてほしいと思います。コリアという、まあ、ささにちょっとコリアというのは、まあ、言葉にも使われていないという意味を使っていますが、まあ、近代の科学主義というのはその現象なり人間の感覚を通して、まあ、人物の言語化するとか再現するとか以前の教育を言葉自体が自己と矛盾じゃないかなという気がします。つまり、まあ、結局おばあさんの細胞の話ではないですけど、コリアというのは仮に脳の現象ですから科学として見たら意識的にそれが理解されていると、ニューラルネットワークではないですけど、こういう形でという別の我々の通常の言語じゃない数値化とかパターン化ということで、まあ、ある程度、まあ、そういうものが、そういうものにコリアを還元するということはいけないのかもしれないです。それは近代の科学でできたことで、どうしてもそういう道をされてしまうと機械論と性能みたいな、まあ、説明できないものをこうあのその他として排除する形でこういったコリアを定義したとしても、それはなんかその科学という分野に乗らないんじゃないかというのが一つの疑問が言うのです、まあ、要するにコリアというのは我々が考えているような科学というものの範疇の中で言葉として説明、近代的な意味で説明できるものになるのか、まあ、森さんがおっしゃっているその文脈を排するっていう論理なんですけども、まあ、それはちょっと勝手な思い込みかもしれませんけども、まあ、コリアというもの自体がシナプスの結合による文脈的なものでなりとってみたいです。まあ、森さん、ヒットレイブ論理の中ニュークリティシズムというか、まあ、そういうものをそれとしてそにさせるという論理としては正しいかもしれないけども、それを排するというのはやっぱり逆じゃないかというのは、まあ、そこら辺についてちょっと抽象的でばかり、
いやいやいや、どんなこと
やっぱり考えていただけるのか、
朝新聞的にはですね。いや、それはまさに今日芸大でやってきた議論なんです。つまりなんかクオリアとか言ったって実は脳の中で文脈だっていう問題ですね。ですからそこはどうしてもダブルバインド的になってしまうわけでして、おっしゃる通り神経細胞の文脈で作られてるんですね、こうやって。ですからこういうふうに言うのが一番正確な定義だと思うんです。つまりですね、村上隆の作品を見てオタクだとかスーパースラッターとか一生懸命そういうふうに文脈をつけている時の脳活動と、それからそういうものを、まあ、切り捨てるって言いましたけども、村上隆の作品を見てそれから受ける印象に自分の注意を向けている時の脳活動はきっと違うですね。でその時に動員されている脳の部位も違うし、 それによって引き起こされている計算過程も違うと。ですからその私の言う文脈主義あるいはクオリア原理主義っていうのは究極の視点からするとつまり同じものですね。つまり物理主義的なあるいは計算主義的なセンスから言えば文脈主義そういうものに回収されるものであるかってそれはそうなんですけども、そこの中でその脳の働かせ方としては随分やっぱり違うところがあって、それがどうなの脳活動としてどうなのかってこれから定義しなくちゃいけない問題なんですが、やはりその違いというのは大切な違いなんじゃないかなと私は思います。ですから例えば鈴木さんなんかもそうですし、あと、日本美術史の山下さんなんかもそうですけれども、今のアートの語り方ってどっちかというとさっき言いました解体脱構築するっていうかな、そのして文脈づけるっていうのがアートの語り方がまあ流行ってるっていうのかな、いや一般に受け入れられてて朝日新聞もこの、ね、山下さんが載せてるわけじゃないですか、まあ、日曜版にで僕はやっぱりああいうものに対して反対するっていうのが僕のやっぱ役割だろうな。別に山下さんは素晴らしい人だけども、やっぱりああいう形で日本美術を解体していってしまうとやっぱり見えて見失ってしまうものがあると僕は信じたいです。
じゃあもう朝日新聞的な質問
です
ちなみに朝日新聞の服部
かしら朝日新聞にどちらがどうかと思うんですけど、もしもなんかコリアっていうラインなんですけど、まあ無駄もあるんじゃという環境なんですけど、そういうものを整理化して実体化していくっていう企業活動としてラインなんですけど、それを無駄自身は今どう行いますか、ああいうものがどう評価するのか。
いやそれはリアルに非常によく分かっています。ただコーリア、ソニーのコーリアに関して私は批評をする側じゃなくて引き受けてる側ですからね。それはやっぱり違います。ですからそれは例えば私が村上隆さんの起死回生の工房入試だったらまた言い方が変わってくるわけでそれも仕方がないですよね。ただそのコーリアって今現象的にはブランドとして出てるわけですけども、大元にある仮説というのは今人々がそのプレミアムを払ってでも求めるものは何かって言えばやっぱある種の体験だろうと。例えば高級ワインっていうのは別に値段が3倍高いとアルコール度数が3倍高いわけじゃないわけですから、そのシャトーラトゥーとかシャトーラフィット、ロートシルトじゃないと得られない体験があって、それをそのクオリアと規定してもまあそれほど間違い外してはいないだろうと。ですから私は思うんですけど、その社会的なディスクールってのは必ずそれにですね背後にある種のリアリティがなきゃいけないと思うんですね。ですから例えばですね、コンサルティング会社の人の言ってることなんてうさんくさく思いますけども、でも例えばコンサルティング会社がやってる業務の背後にはものすごい社会的なリアリティがあるわけですね。その企業活動とかそういうことも含めて、そういう意味で言うとそのクオリアっていう言葉を社会経済的なリアリティを持った言葉として機能させる道筋は僕は必ずあるはずだと信じます。
はい、クオリア市場主義に位置する責任だ。
現在のあれですか、それについては立場上コメントできないです。ただ私が申し上げた原理的な意味ってのはそういう意味です。そういう見通しです。ですからそういう意味で言うと別につまりソニーのですね、ソニーのアメリカのサイトに行ってみていただければわかるんですけど、ソニーのアメリカのクオリアのトップサイトはミュージック、それからエレクトロニクス、ピクチャーとか全部一つの多角形の要素として入っています。つまりですね、クオリア原理主義の能動的な意味は何かっていうと、ジャンルの境は関係がないっていう命題なんですね。つまりクオリア体験に至る道筋はいろんなものがあるんだから、つまり私が脳科学やろうと文芸評論やろうと関係ないと。でそういう意味で言うと今のところエレクトロニクスだけで立ち上がってるっていうのは本来のクオリアのあり方ではないですね。ですけどそれは別に今のエレクトロニクスの立ち上がり方が悪いってわけじゃなくて、あれを含んだよりなんか本質的な、オペレーションのやり方があるだろうとは、これは別にでも僕だけじゃなくて入江さんもそう思ってるだろうし、ソニーの、まあ、クオリアにかかってるからみんな思ってると思いますけどね。なかなか朝日新聞的な感じで、はい、
それぞれ聞き込みがありがとうございます。他にどうなのか、もう少し穏やかな、どうぞ。
上村と申しますけど、さっきからオリジナルってことがいつか出てきて、そこに関して2つ伺いたいのは、例えば若冲にしても、トワグにしても、小木さん そのクオリアに対する感度っていうのは、絶対本物じゃなきゃ現れないのかっていうか、その本物とそっくりな あの質感を持った偽物でもそれは同じように反応するのかどうか
さっきのミッキー君にも関わる
よ、ね、逆転してそのやっぱり本木さん的に見てそのオリジナリティオリジナルな表現っていうのはどういう、
はい、ありがとうございます。あのそれは意外と短く答えることができまして、心眼オリジナルかコピーかっていうのは実はこれは文脈ですよね。だそれはあの原理的な問題から言えば関係がないってことになります。ですから僕は東博で見た長谷川東博の、少林図屏風が本物かどうかってのは私は分かんないですよ。だからあれはひょっとしたら偽物だったかもしれないけども、その時に感じたクオリアは残ってるわけですから、あの原理的な問題といえば心眼問題っていうのはあの茶道具の箱書きみたいなもんで文脈ですね。これそういう答えになるかと思います。それでよろしいんですかね。非常に短い答えで申し訳ないです。大崎なんか言いたいことはそうですね。
うん、全然違った話になっちゃいましたけども、前にそういう話を宇川投げるっていう VJ とかやってるアーティストと話すっていうか、もうほとんど前提してきたんですけれども、今、若い世代のアーティストでいうと、もうコピーとかオリジナルってことは論争にあまりならないですね。つまりクリエイターとしてのモラルとしては話には戻りますけれども、まずあるものはそのまま使ってしまうと。だからそれこそ先ほど IT 的な話で言えばローレンス・レッシングなんか言ってコモンスなんかの考えに通用するんだと思うんですよね。あるいはプログラミングなんかにおけるオープンソースなんかにちょっと近いかもしれないんですけれども、共有財産として何かオリジナルがあったとして、それをどんどん変えていくっていうのは、もう引用コラージュとかが当たり前になってきた。今の言い方で言うとサンプリングとかそういうことになると思うんですけども、その中では本当にクリエイターとしてのモラルってことを除けばいいんじゃないかと。でそこに必要なのは、モラル的に言うとオリジナルを作った人にリスペクトってことになるけれども、そうでないとすれば、あるいは言い方を変えれば、そもそものものをどういう形で超えるかどうかってことですよね。それが超えられていればいいんじゃないかという作り手に立ちますね。ただもちろんこれは客観的にどうしようもできないことなんで、オリジナルを作った人がなこと言ったって俺のパクっただけじゃないかって言ったらそこで終わりかもしれないですね。
うん、オリジナルっていうものが今の尾崎さんおっしゃった通りのオリジナルっていうのは、DNA という人間がこうずっと進化していくと今存在しているっていうことの中で、そのオリジナルってどう考えればいいのかなっていうのはちょっと今日の話をいろいろ話してるんですけども、今の小崎さんのお話になったっていう部分と、人間そもそもその何ていうかコピーの存在っていうみたいなのを言うと、そのオリジナルな表現って森さんから
言
う
と、いや僕はその僕の立場から言えば簡単なんですね。またオリジナルっていうものに対する独特のクオリティがあるってことですよ。それはリアルなものとしてあるってことですよ。やっぱり、宇川さんの立場はものすごくわかるけども、一方でやっぱりオリジナル幻想っていうか、それに対応する何かがあるってことですよね。ですから、僕はある意味では、立場としては、現象学的関係に近い。だから、オリジナルっていう、実体があるっていうふうに考えるというよりは、オリジナルというものに伴う独特の表象っていうか、心的状態があるってことですね。で、それはもうリアルなものとしてあるだろうと。僕やっぱりそれは思いますよ。極端な話をすればそのカモンズみたいな話になるけども、一方でやっぱりオリジナルってものに対して、ただ高松塚古墳のね、カビが生えちゃって、あれ完全な、じゃあコピー取っておけばいいかって言って、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり高松塚ってオリジナルってものに対する我々のなんかある種独特の心の中で占める位置ってのはありますよね。リアルなものとして、それが僕にとってのオリジナルの定義ですよね。そういう我々のある種の心的態度っていうんですか、それが何なのかってことをおそらく気にされている気がして、それはねかなり難しい問題で、非常に面白い問題だと思いますけどね。
よろしいですか。じゃあごめんなさい、そろそろ時間なので、今日はお会いしたいと思いますけども、ここに23名のたくさんある著作の中から、いくつか、出してきました。僕見られましたけど、どれも非常に面白いです。養老さんとの対談のタイトルがすごいですね。それを見ていかがわかるんですかね。最新作が脳と仮想ですね。
はい、
これは仮想というキーワードをもとに、 最初小林秀夫の創部から始まり、
はい、
ワーグナーのオペラについての研究があって、はい、最初、まあ、初期というかノートクオリアとかお書きになった頃からの茂木さんの問題意識が今どこまで進んでいるかっていうのを、理解するのに非常にいい本だと思いますので、まだ読んでらっしゃらない方がいらっしゃったらこれをお勧めしたいと思います。
あ、どうもありがとうございます。
じゃあすみません、というわけで茂木健一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。